この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時、
あ、忘れてた。
なんであの時放送部部員の金賞です。
部員の村人です。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、
はい、
今回は村人さんと一緒にポッドキャストをやっていくわけですけど、
お願いします、
は
い、
村人さん、なんか特技はありませんか？
特技？特技は特にないんですけど、黄昏さんの一番弟子になりまして、今タロット占いを練習中ですね。
へー、占いをやっているんですか？
はい、先生がやってるって知って、あ、じゃあちょっと一番弟子になりますって言ったら本当にならせていただいて。
へー、それは最近上達してきていますか？
それが一番最初に教わって以来やる機会がなくてですね。
そうですか、やる機会がないんですか、
うん、どっかであったらなと思うんですけど、また先生が機会作ってくれるみたいなんでね、そこでちょっとバリバリやってやろうと思ってます。
それは、まあ、今度ね。
金賞さんは特技あります？
私はやっぱりコンピューターですかね。
おお、コンピューター。
うん、コンピューターで最近プログラミングとかをやっていて。
あ、いいですね。僕今やりたいものの一つがプログラミングです。
今は簡単な言語を使っていますが、いつかはコマンド言語とかやってみたいですね。
もうついていけないレベルですね。僕全然ですもん、何の知識もないんですけどね。パソコンできたらやっぱかっこいいじゃないですか。モテます？モテます？
うん、全くモテません。これは断言できます。
ちゃんとアピールしたらモテるんじゃないですか。
アピールしたら余計モテません。
ダメじゃないですか。
はい、ダメダメです。
いいですね。でもプログラミングってやっぱ難しいです？
やっぱりコマンド式言語をいきなり始めるのは難しいけど、 HTML っていうホームページを作るプログラミング言語とかはちょっぴりコマンド言語の中では簡単かなとか。
へー、
あと初心者向けにはスクラッチっていうむちゃくちゃ簡単なプログラミング言語があるから、それをやってみるのも手だよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと簡単な方から。
はい、私は10歳ですね。
10歳か。
10月で11歳になります。
ああ、もう僕の半分ですね。もう僕の半分しか生きてない方に先輩として今回ご指導いただいてますんで、ありがとうございます。
そういたしました。
そうですね。なんでパソコン、またプログラミングやろうと思ったんですか？ 10 歳にして。
本当はずっと前からやっているんですよね。
へぇ
ー。ずっと前に、お医者さんのところに行ったときに、母さんが、そこの医者の人に、おすすめを聞いたんですよ。おすすめのプログラミング言語の話を聞いて、やってみてくださいって言っていたんで、それを試しにやってみたらドハマりして、そこから僕のプログラミング人生は始まりました。はい、
なんでか知らんけど、お母さんが先生にプログラミングを聞くっていう病気ではなくて、
いや、プログラミングのことを先生の方からお話ししていただいたんですよね。
逆に、
教えてくれてやっていると面白いですよって。
すごいいい環境で育ったんですね。
はい、いや、いい環境とは言えませんね。まず
家で、いい環境じゃないですか。
家で指導する人もいませんからね。自分で調べて自分でやるという必要がありますね。
え、僕だって家にコンピューターというか、そういうパソコンとかインターネットが来たのが中学2年生の時だったんで、そんな10歳の時なんてインターネットなんて全然身近なものじゃなかったですよ。
やっぱり普及する前だったかな。 1995年ぐらいまでは普及してなかったよね。
何年生まれなの？
僕は2007年生まれ。僕の時は普及してるけど。
いや、僕もだって1997年生まれなんで、中学校の時はもう2007年ですから。普及してます、全然。ただ、まあ、うちに、まあ、その、必要がなかったっていうと、あれですけど、ちょうど僕が、中学校2年生の時に一番上の姉が、大学？高校受験かどっちかでね、そのタイミングでうちに来たんで、で、高校入るまで携帯も持ってないですし、携帯持ってます、今。
持ってません。
やっぱないですか？
はい、コンピューターがあれば、大丈夫、満足って感じですね。
携帯いらないですか？
はい。
じゃあ中学生になっても。
はい。
高校生になっても。
はい。携帯よりもパソコンですね。私は。
パソコン持ち歩きます？
それまでデスクトップしか買ったことがなかったのですが、最近、ノート型パソコンを買いまして、
おうほうほう、
新しく。
それ自分でですか？
いえ、自分ではありません。
あ、でも自分のを買ってもらったってことですか？
母さんのも兼ねてですね。
それはいいですね。
はい。それで家族みんなで使っているわけなんですが、それまでは本当にデスクトップしか使ったことがなかったんですよ。
はいはい。
それでずっとそれで使ってきたわけなんですよ。多分、1歳ぐらいの時には最初のデスクトップパソコンがあったかな。
やっぱでも10年のギャップですかね。
はい。
ですかね。世代というか、また母の世代もまた変わってきますからね。母がまた若い、10歳でも若いと10歳の年の差って大きいですからね。そこがまたネットに近い人だと家にすぐ入ってきますもんね。
だけど僕もやっぱりこうやって話すのがいいからな、僕は。
あ、目を見てとか、こういう直接、
うん、
わかりますよ、それは、うん。でもやっぱ外に出ると、こう遠くの人と連絡取りたいとか、まあ、
うん、
なりません？
うん、よくなる。
それは
友達と休みの日に話したいとか。
そういう時にやっぱ携帯って意外と便利ですよ。電話できたりとか。そう、うん、LINE とかそういうのだけじゃなくて、やっぱ電話できますから、そういうのが時にやっぱあると意外と便利ですよ。
ですが、
ダメじゃないですか。欲しい必要じゃないですか。
大丈夫なんですよ。ちゃんと改善策も一応あるんですよ。 Windows 10のパソコンにはまず LINE っていうアプリがそのままあのインストールできる環境にあるんですよ。インターネットにつながっていたら、
はいはい、できますね。
そこからできるんですけど、そこで電話機能も使えるんですよ、普通に。
あ、そうですね。もう今マイクもついてますからね。またカメラがついてると多分ビデオ通話もできますもんね。
はい、スカイプとかで。
ってことはやっぱりノートパソコンも今後持ち歩く感じになるんですかね、うん、必要になった場合は。
うん、やっぱり性能不足なんですよね。最近性能上がってきていますが、スマホは
携帯の方が、うん、結構性能いいと思いますよ。あ、でも携帯はやっぱ携帯で独立して使う人もいますから、このトークで連絡するためだけにっていう、いろいろできますけど、僕は個人的に結構連絡取るためだけに使ってて、ゲームとか全然入れてないんで、そういう使い方もあるんですよ。全然響いてない感じですね。ふーん。あ、でもパソコンがもう今どちらかと言ったら携帯に寄ってますからね。
はい。
電話ができちゃったり。
だけれど、パソコンだと、そのスマホのアプリとかを作ることができるんですよ。
あ、そうですね。プログラミングしてその中で。
Mac とかだと作ることができますよ。
あ、でも僕 Windows 派ですね。
はい、私もです。
じゃあ Windows で頑張って作りましょう。
Windows ではできないんだよね、残念ながら。
できないんですか？
はい。
でももうこのご時世でできるんじゃないですか？
できません。
そうなんですか。Mac、
うん、
じゃないと、
うん、Mac じゃないとアプリを公開することができないね。
へえ、それはちょっと初めて知りました。僕の方が10年長く生きてるはずなんですけどね。なかなか、そっ か、今10歳でそこまで詳しい。今だって小学、おい、もう学校中じゃないですか。
まあ学校ですね。学校は
夏休み終わりました。
はい、終わりました。
どこ行きました。
夏休みは和歌山に行きましたね。
おお、何しに行ったんですか、和歌山。
なんかこの前家族で旅行に行ったら妹が気に入って、その後毎回行くことになったという。
ああ、もうじゃあ定番なんですか、和歌山は。
はい、
和歌山のどっか毎回行くとこは一緒なんですか。毎回ちょっとずつ違ったりとか。
やっぱりこれまでは、まあ3回和歌山行ったんですけど、
めちゃめちゃ
連続で。
ほうほう、
今度は北海道とか行こうとか言っていますね。
いいですね、北海道。ああ、でも今ちょっと大変ですからね。
地震とか。
でもちょっと結構一部分では日常が戻りつつあるみたいで、まあ結構、まあ、なんでも被害はとしてはなかなか大きいもんですよね。まだ余震も続いてますし、
はい、
頑張ってほしいところですけど、和歌山の方もこの前雨とか結構行ってますからね、台風が。
それに、ここもやっぱり南海トラフ巨大地震が起きる。
そうですね。いつ起こってもおかしくないですからね。
はい。ここは震度7になりますよ。
この前テレビでもうなんか 70% ぐらい起こるみたいなことを言ってましたからね。
はぁ、怖い怖い。
怖いですよね。ちょっと前なんで、だって大阪で揺れて、で、台風来て今度北海道で揺れてっていう、この両サイドが揺れるっていう、いつ真ん中揺れてもおかしくないですよ。
いつなってもおかしくないし、私は J アラートっていう、その地震の時に鳴る音が限定なんですよ。
あれ嫌ですよね。
はい。
めちゃめちゃうるさかったり。一回、誤報で鳴りましたよね。
はい。
なんか、この辺が震度9とか出て。でも、なんかもう完全に誤報で。いつですか、去年とか今年とか一回鳴って、それがちょっと、結構ビビりましたけど、
は
あ、やっぱどっかで自分は死なないとか思いません？
そうですね。でも僕は死ぬ可能性十分
あるからなんか僕個人的にはやっぱどこか自分はやっぱ死なないんじゃないかみたいな、現実に今までも結構揺れることは何度もありましたから、そうですよ。
だけれどボランティアでもし邪魔になるのだったらいない方が、
それやっぱね、それやっぱね思うんですよ。僕この夏に8月に南三陸と福島の方に2回も行かせていただいたんですけど、はい、ただやっぱ学生が行ってできることって少ないんですよね、やっぱり。そのガチなボランティアっていくにしてもやっぱ力不足ですし、でもやっぱ向こうの方にとっては話を聞いてもらいたいってのがあるみたいで、話を聞くだけでも向こうの方にとっては心の支えになったりとか、ちょっと安らぐ部分にはあるみたいですよ。
そうですね。あれ、もう時間が。
あれマジ。
じゃあそろそろ下校時刻なので帰りましょう。正門閉まるから帰ろっか。
そうしますね。
門限だから帰らなきゃいけませんね。
そうですね。
それでは、は
い、それではまた次回もよろしくお願いします。
はい、さようなら。はい、よし。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。アドレスは、
bu@nandenotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。